前回からの続きです、それでは今回は肺を守ろう、肺に良い生活習慣ってなんだということでお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、今回であの肺のテーマ、まあ、最後にさせていただきますけども、はい、まあ、肺に良い生活習慣の話をしていこうかと、
うんうん、
でまずは本当にあの COPD のところでも軽く触れたんですけども、うん、まあ、タバコ、
はい、
まあ、やっぱり肺に良くないよっていうので、
まあね、
まあ、やっぱ肺はそもそも有害物質から守るために防御とかが働いてくれるんですけども、うん、まあ、要はタバコっていうのはその有害物質を体に入れるってことなので、うん、肺とかには炎症が起きやすくなっちゃいますよって、うんうん、でちょっと指標を一つ出しておこうかと思うんですけども、
うん、
まあ、あの一般的には、あ、ごめんなさい、データですね、
うん、
一般的には COPD や肺が
ん
になる人は、
う
ん、まあ、あの肺がんに関しては吸ってる人は、
うん、
タバコを吸ってる人は吸わない人に比べて、
うん、
男性は約 4.8 倍、
うん、
女性は約 3.9 倍リスクが上がると言われてます。
3.9 倍、うん、
で、まあ、こういう意味でやっぱりリスク、病気のリスクは当然上がりますよってなんですけども、うんうん、でここでちょっと指標を一つ出させていただきますと、うん、喫煙指数っての聞いたことありますか？
いや、ない、
うん、これもあんまりね、有名な、たまに試して合点とかみたいなと健康番組には出るんだけど、うん、ね、計算式的には 楽なんですよ、
うん、
1日あなたが吸うタバコの本数、
うん、
それにかける喫煙年数をかけてくださいっていう。
じゃあ例えば1日1本吸ってた人が10年吸ってたら、
うん、
10単純に、
うんうん、で1日20本吸ってる人が、
うん、
まあ、15年吸ったら300っていう感じですね、
うん、
じゃあこの指数なんですけども、
うん、
これが400以上で肺がんのリスクがかなり上がると言われてます。
これはいつの時期にもかかわらずっていうこと、
うん、
例えば昔吸ってたとかでも、
昔吸ってた人でも なりやすいって言われてます。
なるほどね。
ちなみになんですけど、一回やめて、例えば昔吸ってて、
うん、
その後やめるってなった時でも、やめた期間はその吸ってた期間の3倍必要って言われます。肺を健康にするんだったら、あ、ごめんね、例えば3年吸っててやめましたってなったら、うん、やっぱり肺がその間、まあ、病気になりやすくなってる状態なんですよ、
うんうん、
これをクリーンにきれいにするには3年吸ってたらその3倍の9年タバコを吸わないっていう。
ああ、なるほどね、
うん、
あの元の状態に戻すには3倍の血がかかるんだ、うん、
って言われてます、
うん、
まあこれはあくまでちょっと一つの説であって、
うん、
実際の正しい数値かどうかは置いておきますけども、うん、まあ、それぐらい言われてるっていう。
なるほどね、
うん、やっぱり昔吸ってた人でもそういう病気になりやすくなります。
うん、うん、
でさっき400以上で肺がんのリスクって話しましたけど、うん、これが700以上ですと COPD、
うん、
肺がん、
うん、
あと咽頭がんっていう喉のがんね、
うん、
これのリスクが数十倍になると言われます。
なるほど、
うん、まあ、700ってのは例えば1日20本で35年とか、
うん、
まあまあ1日な、まあ、極端に1日70本捨てたら10年なんですけど、
うん、
まあ、そういう意味でこの指標のあくまで目安になりますけども、ただこの700以上でこのリスクが数十倍っていうのは結構やっぱりいろんな本でも載ってるから信じていい数字だと思います、うん、
だから400、さっきの元の400だと1日1箱吸ってたら20本だから20年とかか、
20年、ね、
うん、まあ、だから
20歳から吸ってたら今40歳、
まあ、ずっと吸ってる人はそれぐらい全然いくだろうな、
うん、まあ、もちろんそれこれが超えたからすぐなるってわけじゃなくて、あくまでリスクが上がりやすくなりますよっていうだけなんで、
私は結構昔ヘビースモーカーだったのでちょっとね、もうやめてますけど、
うん、でもその後やめた年数が長ければいいってっていう、
うんうんうん、
まあ、もちろん例えばじゃあ3、あくまでほんとスッキリするのに3倍ってだけで、
うん、
当然吸わないよりもやめてる方がそれはそれでどんどんだんだんちょっとずつ肺は健康になっていくので、
うんうん、
やめる方がいいと思いますよ。
まあね、なるほど、
うん、あ、でこれ当然ですけど吸ってる本人だけじゃなくて周りの方のリスクも上げるので、
うん、
だそういう意味でやっぱり、まあ、ちっちゃいお子さんがいるとか、
まあね、
うんうんうん、やっぱり子供でやっぱり喫煙の突然死とかなんか言われるじゃないですか、
うんうん、
まあ、要は有害物質を吸っちゃってとか、
うんうん、
そういうのもあるので周りの方のリスクも上げるっていうのはやっぱり注意しましょうね、
まあ、そこは認識しながらっていう感じだよね、
うん、そうだから、まあ本当に、まあ、やっぱりまあね、吸いたい方の気持ちも上がるんで、そういう場合は本当周りへの配慮はお願いしますって感じですね、
うんうんうん、
あ、で、まあ、次、まあ、喫煙の次です。まあ、一応食事の話をしたいなと、
うん、
まあ、食事に関してですけども、これもちょっと、ま、この肺の中でちょっと話しましたけども、
うん、
肺が弱くなった人ってのはもう本当呼吸が苦しいってことで、
うん、
もう食事も辛い、
うんうん、
もう痩せてて体力が落ちてくっていう、うん、とにかくやっぱカロリーが必要なんですよ、
うんうん、
エネルギーとかエネルギーを取るためにっていうね、
うん、
でこれはあくまで食欲が落ちてるとか、
うん、
肺が弱くなった人は要はたくさんカロリー取りましょうっていうだけであって、
うん、
いや別に今健康だし、
うん、
っていう人がわざわざ肺のためにカロリー摂取する人はないです。
うん、これはあくまでもそういう肺炎とか病気になっちゃってる状態の人の話だよね。
じゃあ今健康ですよ、でも肺には気をつけたいですよっていう方、うん、そういう方に対してじゃあ食事の必要って何が必要なの、むしろ必要ないのって思っちゃうかもしれませんが、そんなことはないです、
うん、
肺に対して食事で気をつけること、
うん、
それは糖質です。
糖質、
はい、
糖質悪いやつだな。もう悪くはないんだろうけど、
これ理由をちゃんと話しますと、
うん、
食事をすると、これはそもそも話ですけど、食事をするとそれをエネルギーを変えるときに酸素を使うって散々言ってるじゃないですか、
うん、
で使い終わった二酸化炭素を外に出そう、
うん、
これ肺が やるって話をしたじゃないですか、
うん、
換気を、
うん、
換気とかガス交換を、
うん、
っていうところで話したかと思うんですけども、
うん、
これが実は栄養素によって、
うん、
取る栄養素によってこのエネルギーに変える際に必要な酸素の量が変わるんですよ。
うん、うん、
で必要な酸素の量が多いっていうことは、例えば同じものを食べて同じエネルギーを作るにしても、
うん、
その時に必要な酸素が多いっていうことは、
うん、
それだけ肺が疲れるんですよ、
うんうん、
肺に負担がかかっちゃうんですよ、
うん、
当然二酸化炭素の量も増えますしねっていう、
うんうん、
だそういう意味で呼吸が必要より量多く必要になったりとか、うんうん、そういう意味で肺に負荷がかかります、呼吸に負荷がかかります、うん、でここで糖質とかの話に戻しますと、例えばですけども、
うん、
糖質でエネルギーを生み出す際に必要な酸素の量を、
うん、
これ1とします、
うん、
そうすると脂質でエネルギーを生み出すときは0.7、
うんうん、
タンパク質の場合は 0.8 で済みます、
うんうん、
だから糖質とは脂質とかタンパク質に比べて2から3割ぐらい他の栄養素よりも肺エネルギーに変えるときに肺に負荷がかかるんですよ、うん、
糖質の方がね、
糖質の方が肺に負荷がかかりますよって、
うんうん、
以前は糖尿病の話をした時にも、うん、糖質よりも脂質とかタンパク質の方がメリットは大きいよっていう話をしたと思うんですけども、
うん、
こういう肺のところから見ても実は糖質でエネルギーを生み出すよりは脂質とかタンパク質の方が肺に負担はかからない、
うんうん、
だそこまでやっぱり、カロリーを取る、本当カロリーを取りたいっていう、もう弱っちゃってる人に関してはもう、うん、その人はもう食べたいもの、食べれるものを少しでも食べた方がいいんですけども、
うんうん、
健康な状態であればそういう意味でエネルギー源を糖質を控えた方が肺にはいいです。
やっぱり肉とか魚とか
そういうことですね、
うんうん、やっぱ
おかず、
炭水化物ご飯とかよりもやっぱ肉とか魚とかそういうのをメインにしてた方がいいですよって話ってことだね、
その方が肺には健康ですよっていう感じですね、うんうん、でこれちょっと食事の流れでちょっと話させていただきますと、
うん、
水分摂取のことと、あと一応食後の歯磨きについてちょっと話をしたいなと、
うん、
実はこの2つも肺にとっていい働きをしてくれますよ、
うん、
でこれはね、水分に関しては実はちょっと前にも話しちゃったんですけども、
うん、
風邪ひいたりして喉がおかしい、
うん、
こういう時に水分取った方がいいよっていう、
うん、
なんか聞いたことありませんかっていう、
うんうん、
これはやっぱり水分が少ないとその肺を守ってくれる、
うん、
菌とかウイルスから守ってくれる時の粘膜がそもそも水分が多いって話もしましたし、
うん、
あと菌とかウイルスを外に出すために痰が出るって話をしたじゃないですか、
うんうん、
これ水分が少ないと痰が寝ちゃってする、粘性が高くなるっていう、
うん、
寝ちゃってするんですよ、
うん、
サラッとしてる痰と寝ちゃっとしてる痰だったら、
うん、
どっちが出しやすいですかっていう、
サラッとしろが出やすいんじゃないのかなって思う。
そうなんですよ。
うんうん。
本当そういうことなんですよ。で、痰がもう体の中に残るっていうか、その有害物質が外に出ないっていう話もちょっと前にしましたけども、
うん、
やっぱ痰が外に出した方がいい、
うん、
となると水分取ってサラッとしてもう出しやすくした方がいいんです。
うんうん。
あとはもうさっきも話しましたけど、痰のことだけじゃなくて肺を守る粘液とか、
うん、
あと繊毛とかも水分が少ないとうまく働かないっていう一面もあるので、
うん、
やっぱり風邪ひいた方とかもやっぱり水分取った方がいいよっていうのは、水分取ることで免疫がしっかり働きやすいとか、
うんうん、
その有害物質の痰が外に出やすくなりますよっていうことですね。あ、で今歯磨きの話、
うん、
これねもっと多分シンプルな話なんですけど、
うん、
口の中の菌減らせば当然体の中に入る菌が減るんですよ。
はいはいはい、もう、もう、まあ、そうよねっていう。
いや、もう本当にこれ単純にこれだけの理由なんですよ。
うん。
だから、歯磨きをした方が当然、もう、気管支とか肺にの負担も減りますし、まあ、あと最近では、もうあと、菌とかが、舌、ベロにもついてる、
うん、
あと口の中の粘膜、
うん、
だそういう意味でこれもともと結構介護用品だとメジャーなんですけども、歯ベロとか粘膜のブラシ、
うん、
ああいうので掃除するのもやっぱり菌を減らすっていう意味でいいですよ。
へ
ー。普通の歯ブラシでもまあいいんですけど、粘膜とかそのまま磨いてもらってもいいんですけども、うんうん、舌もそのまま磨いてもらってもいいんですけども、うん、それ用のブラシっていうのは結構介護用品コーナーとかにドラッグストアで売ってたりしますね。
うん
うん、もちろん例えばそういうブラシを買わなくても、例えばガーゼを指に巻いて、
うん、
ベロとか粘膜を拭き取るっていうの、それだけでも全然違うっていう言われてます。
その後はすぐできそうだね。
うん、ここら辺は分かりやすいかなって感じです、ね。
うんうん、
でまあ生活面でやっぱりちょっとこれちょっと最後にしたいなと思ってるんですけど、運動、
うん、
でこれ運動の話をするときに何回か言ってますけど、肺は肺自身が動くわけではない、
うんうんうん、
周りの筋肉が動かしてる、
うんうん、
っていう話をしてきたと思います、
うんうん、
だ当然ですけど肺周りの筋肉を鍛えるようにすれば肺も健康になるんですよ、
うんうん、
だこれにいいのがね、例えばなんですけど口すぼめ呼吸ってわかります？
口すぼめ呼吸、
口をすぼめるようにして、うん、鼻から大きく息吸って、で口をすぼめるような形をして口から息をゆっくり吐く。そうそうそうそうそうそう。
誰も知らないけど私やってました、ね。ちょっともしかしたら音だけ聞こえたらちょっとカットしようかな。
これを何回か繰り返す。こうすることで肺の周りの筋肉が鍛えやすいとか、あと肺の周りに横隔膜とかあるって話もしたじゃないですか。
うんうん、
腹式呼吸、
うん、
よくなんか音楽の時間とかでさ、お腹に息をためて息を吸うようにしてとか意識したありますやん、うんうん、あれ腹式呼吸って横隔膜とかにも鍛えられるって話らしく、
うん、
腹式呼吸を意識しやすいっていうのも肺を鍛えるっていうのはいいそうです、
うんうんうん、
まあ、ただね、日頃ずっとこの口すぼめ呼吸とか腹式呼吸をずっとやってろってわけじゃないんですよって、
うん、
まあ、そんなんやってたらなんだこれって思われると思うんですよ、口すぼめ呼吸をずっとやってて。
まあね、俺らみたいなちょっと30中ぐらいのおっさんがやってて街で見かけたら間違いなく通報される。
やばいよね、まあ、マスクやっててもちょっと危ないよね。
まあまあキモいね
だからこういうのは別にずっとその方向をするんではなくて、
うん、
空いた時間とかにトレーニングとして行っていただければいいかなっていう。
まあでも逆に言うと簡単だから、どっかのね、うん、なんかやりながらとかでもちょっとね、やる、うん、誰もいないところでね。
そうそうそうまああと、まあ本当誰もいないところだったらさ、マスクしてるからさ、口元見られないじゃんとかね。
そうだね。
うん、
確かに。まあ簡単だからさらっとやるのがいいかもしれないね。
まあ、で今話したのはあくまで肺周りの筋肉。
うん、
鍛えればっていう話なんですけども、うん、でじゃあ肺周りの筋肉だけ鍛えればいいのかっていうと、
うん、
別にそういうわけでもないんですよっていう、うんうん、実は全身の筋肉、
うん、
特に太ももを鍛えるのが大事って言われてます、
うんうん、
まあ、これちょっとどちらかというと介護系のなんかちょっと仕事をした方とかは分かると思うんですけども、
うん、
やっぱり太ももの筋肉が落ちるっていうのは、うん、もうそれだけ前に活動が減るんですよ、
うんうん、
まあ、動かなくなる、
うん、
運動するにしろ、まあ、どこか、まあ、外行くにしろ、
うん、
太ももとかみたいな全身を支える筋肉が落ちるってことは、
うん、
当然疲れやすいとか、
うんうん、
面倒になるんですよね、
うんうん、
そうすると活動が減りますよ、
うん、
でこういう活動が減ってくっていうことは当然全身の筋肉を落としていくことになります、
うん、
動かなくなるんだからね、
うん、
っていうことは当然肺への影響も良くないですよっていう、
うんうん、
まあ、肺周りの筋肉が弱っていくっていう可能性があるのでっていう、
うん、
だ実際のところなんですけど、実は肺の良くない方とか調子悪い方への運動指導をすると、うん、スクワットを勧める方っていう例えばリハビリの先生とか、普通にドクターとかがスクワットを勧めたりする方が大変多いです。
へ
ー、まだ、でもスクワットをして太もも鍛えればってあるんですけど、ただ膝が悪いとか、
うん、
やっぱりスクワットが難しいっていう人もいるんですよね、
うん、
例えばそういう場合ですとよくある一般的なさ椅子、
うん、
腰掛けで背もたれがある椅子、
うん、
もう背もたれ部分をつかまりながら、まあ、膝は伸ばしたまんまでいいので 足を後ろに上げていくとか、
うんうん、
よく足上げ運動とか言われたりするんだけど、うん、よく健康番組とかにもあるんだけど、
うん、
だこういうことをして、これで例えばお尻とか、うん、やっぱり足とかの筋肉がついたりするので、
うん、
こういうのも大事だよって言われたりします。うんうん、だから結局は毎日、まあ、少しの時間でも構わないので、まあ、スクワットとか足上げ運動、
うん、
もまあなかなかね、人がいるところではちょっと難しいかもしれないですけども、うん、ただ空いた時間とかで手軽にできると思うんですよねっていう、
うんうん、
だそういう意味で毎日少しの時間でいいので、まあ、運動するのは肺にいいですよっていう。
いや、やっぱ運動習慣大事だね、やっぱね、少しでもいいからね。
おう、でも肺の周りは筋肉で固められてますっていう、これがね、伝われば、
うんうん、
イメージしやすい話かなと思います、
うんうん、肺が動いてるわけじゃないからね。
そうそうそう、あくまで周りの筋肉がっていうかなって、うんうん、こんな感じが肺への良い生活習慣かなと思います。うんうん、で、まあ、こんな感じで一応話を終わりまして、うん、まとめに入ろうかなと思います。
うん、了解です。
はい。まとめ。今回はコロナとの関連もあるということも踏まえて、うん、まあ、肺に関して話をさせていただきました。
うん、
で、まあ、肺をやられると全身に影響を与えて怖いなというね、そういう話もね、したいなと思いまして、今回話してみましたが。
いや、もうなんか、うん、いや正直だ、そのコロナで肺炎とか何なんなん、
うん、
何なんとかでもよかんだけど、何なんだろうなと思ってたんだけど、
うん、
うん、本当に、まあでも言われてみればその入り口っていう面でそこから広がっていくし、うん、なるな、だそこから影響が出るんだなっていうのは本当に、うん、
うん、
すごい、そこが一番のやっぱりびっくりしたところが伝わってきたのかなっていう。
ありがとう。
うん、
うん、そう、本当だから、そういう意味でやっぱ本肺はもう全身に影響が出る、怖いし、だからこそ今、うん、コロナにかかって、もうそれこそ何回か話した時、芸能人の方、うん、有名な方がなった時に結構、まあ、げっそりした状態出てくるとか、うんうんうん、なってくるのもそういうこともあるんですよっていう、うん、で一応今回ね、話してなかったんですけども、肺炎になった時ってやっぱ苦しいんですよ、
うん、
これね、まあ、程度にもよるらしいんですけども、もう首を絞められてる状態、
うん、
溺れかけてる状態、
うん、
これがずっと続いてる状態って言われてます。
やばいね。
うん、でもこれさ、この、まあ、コロナになって、
うん、
まあ、肺炎の方になった方ですと、これが1日2日で治りゃいいって話なんだけど、うん、まあ、確かね、元プロ野球選手の方もあったけど、2、3週間この状態が続いた方とかもいるんだよね。
そんな長いんだ、
うん、
人によっては。
人によってはね、
うん、
そういう意味でもやっぱり、まあ、肺炎、
うん、
まあ、特に今ちょっとコロナが騒がれてるので、コロナとか、まあ、これからの時期本当それこそインフルエンザとかもあるので、うん、気をつけていただきたいなっていうのは、
うん、
で、まあ、コロナの収束が本当、まあ、いつになるか、まあ、まだ本当見通しが出てない状態って言ってしまってもいいのかなって、
うん、
だからこのウィズコロナの時代、
うん、
まあ、少しでも不安を減らすためには肺を大事にしていただければなと思ってます、
うん、いや肺大事だわ。
うん、だから一応コロナだけでなく、まあ、これからの時期ですが、もうそれこそ話しましたけど、インフルエンザが猛威を振るうかもしれないっていう、うん、でこのインフルエンザの時にちょっと話せばよかったんですけども、一応その予防接種を、
うん、
した方がいいですよって話したと思うんですけども、
うん、
一応その補足なんですけども、
うん、
コロナワクチンの接種と他のワクチン接種は2週間空ければ接種可能だそうです、
うん、あ、そうなんだ、
うん、2週間空けていただければできるので、
うん、
で、あとね、肺炎用の、まあ、これ高齢者の方多いんですけど、肺炎用のワクチンとかもあるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
これはなんかね、そういうのもぜひ、ね、
そうだね、これは5年に1回やってくださいねとか、まあ、言われたりはするんだけども、
うん、
今確かにコロナのことでワクチンがただでさえもうコロナワクチンのことにいっぱいいっぱいになっちゃって、
うん、
そっちの方もちょっと意識が抜けてる方もいらっしゃるかもしれないけども、うん、そういう方も全然2週間空けていただければワクチンできるそうなので、
うん、
まあ、それはしていただいた方がいいかなと、
うんうん、
まあ、やっぱりいろんなことから、まあ、ウイルスから、まあ、肺炎には注意が必要だなっていう話も今回ちょっと入れたかったなっていうのは思ってます、
うんうん、
まあ、でも本当は今回はね、テーマはちょっと冒頭でも話しましたけども、まあ、薬の話題はほとんどしなかった。
薬剤師なのにうちは薬剤師なのに、
あれ本当本当、いや絶対思われるよね
まあ新しい切り口で
いやもう一応これからの薬局はもう薬のことだけじゃなくて健康促進全般できるようになんなきゃいけないっていうね、
まあ、うちはずっと言ってるもんね、それはね、
そう、そういう薬局とかにならなきゃいけないよっていうね、アピールのためにもね、薬の話をしなかったっていうのは。
まあ、基本的には一応、言っておきますけど、購買局の候補でもあるので、このラジオはシンプルに。
そうですね、すいません。いや、
そこは普通にそうですから。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあまあまあ、まあ実際のこと、薬の話、話題してないし、薬のこと聞きたいよとか、うん、まあ、ぶっちゃけ今回、やっぱりカットしてる部分も結構あるんですよ。
うんうん、
長くなるし、これ難しくなるなと思って。
うんうん、
だから全然なんか気になることとかあれば、もうツイッターとかで全然構いませんので、うん、ツイッターでもお電話でも、まあ、ご意見やご感想、本当お待ちしております。何かあれば。
なんか購買局大田区の工事屋にあるのでうっちゃんに会いに来てもらえればうっちゃんが直接答えてくれます。僕はいません。
いや
僕たまに来ます。あ、僕どうでも
いいか。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、何もおっしゃいません。広報部長、広報部長、
広報部長、購買局広報部長として活動しておりますので、
すいません。まあ、こんな感じで今回灰に話させていただきました。
了解です。
はい、まあ、また次回以降はねちょっと違うテーマになると思いますが。
了解しました。また次回もぜひお楽しみにしていただければということで、う
ん、はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ではまた皆様
また次回で、はい、バイバーイ。
バイバーイ。ありがとうございました。